こんにちは、神戸メンタルサービスの平です。今日はわざわざ無料説明会にお越しいただきましてありがとうございます。今日は簡単に私どものご説明をさせていただきたいと思いますけれども、その前にちょっと皆さんにですね、こういうお話をさせていただきたいと思うんですね。日本は先進国というふうに言われておりますけれども、こと心理学とかメンタルヘルス、カウンセリングということに関しては非常に遅れていると言われています。どれぐらい遅れているかというと、アフリカの医療水準並みなんていうことが言われています。先進国と言われている日本で、なぜこのジャンルだけがこれだけ遅れているのでしょうという話をさせていただきたいんですけれども、ちょっと今日参加の皆さんに聞いてみたいんですけど、あなたのお友達でカウンセリングを受けてらっしゃる方って何人かいらっしゃいますか？
いません。
いません。そちらは？というふうにですね、あまりカウンセリングを利用されている方はいらっしゃらないようなんですね。今度は逆にですね、皆さんのお友達で、内科とか、整形外科、皮膚科、眼科、まあ、何の病院でもいいんですけれども、この肉体的な病院行ったことのないお友達って何人かご存知でしょうか？
知らない。
ないと思います。ちなみに、
まあそんな人いませんよね。ちょっと風邪ひいたとか胃の調子が悪いと言っても、我々はすぐ病院に行きますよね。ところがですね、この内面的なことに関してほとんど皆さんはカウンセリングをご利用されないんですね。私どもは今だいたい月間に3500本ぐらいカウンセリングをしております。多分日本で一番カウンセリングをしてるんじゃないかなと思いますけれども、私どもでこれは取ったデータなんですけれども、カウンセリングの利用率っていうのがだいたい人口比率で 0.6 から 0.8 ぐらいかなと思っています。これはパーセンテージなんで、1000人に6人から8人、そうすると100人に1人いないんですね。ですから皆さんのお友達に100人に1人ぐらい。ですから先ほど皆さんが誰も使ってないな、聞いたことがないなというのはその通りだと思います。今ようやくですね、利用してもいいなというのが 0.8% から 1.2% ぐらいですから、ようやく100人に1人ぐらい。こういう例ぐらいの方が利用してもいいなというふうに思っていらっしゃる。こと日本ではですね、本当にまだまだということです。まあ、多くの皆さんがですね、カウンセリングというふうに言いますと、人の話を聞くだけと、こういうふうに認識を持っていらっしゃる方が多いんじゃないかなと思います。昔私もそういうふうに言っておりましたが、最近では言われる側の立場になりました。でもなぜですね、カウンセリングっていうのは人の話を聞くだけというふうなことが言われるかという話をちょっとしたいんですけれども、日本のカウンセリングはですね、実はほぼ 95% ぐらいが非指示型のカウンセリングというふうに言われております。これはですね、カウンセラーっていうのがクライアントに関してですね、あれをしなさい、これをしなさい、こうしたらどうですか、そういうことに関して一切言わないというカウンセリングスタイルになります。ですから皆さんがですね、多分カウンセラーの先生に、先生どうしたらいいでしょうかねっていうふうに質問されると、非指示型のカウンセラーはそれに関して、ペケペケさん、あなたならどういうふうにしたいですかっていうふうに逆に聞かれます。そうですね、ずっと家にいててもしょうがないんで、1日1回散歩でも行きましょうかね、ちょっと外に出た方がいいかもしれませんねというふうに言われると、そうすると今度は、そうですね、そうしてみてください、じゃあその結果どういうふうになるのか教えてくださいね、こういうふうにカウンセリングが進むわけです。ところがね、 素朴な疑問なんですけれども、もし皆さんが病院に行った、胃の調子が悪いと思ってくださいね。そしたら皆さんの聞きたいことっていうのは一体何なんでしょう。そのことを考えてほしいわけです。なぜ自分は胃の調子が悪いんだろうって、原因って聞きたくないですか。食べ過ぎたのかな、胃炎、胃潰瘍、ひょっとして胃がん。もっと聞きたいことは、どうしたら治るのかな。ちょっと食べ過ぎを改め、食事制限をしたり、胃に優しいものを食べる、おかゆさんにする、胃薬で治りますか。ひょっとして胃潰瘍を何か切らなきゃいけませんか。まさかがんで胃を全部摘出しなきゃいけませんか。これは必ず聞きたいはずなんですけれども、日本式のカウンセリングはです、私はなぜこうなのか、まあ、原因、これを皆さんに伝えてくれることもなし、どうすればいいのかということを伝えてくれるわけではありません。で、多く我々が一般常識でですね、なぜこういうふうに思うんだろう、考えるんだろうということに必ず原因がある。そしてどうしてあげたらいいのだろう、まあ、これは心理療法とか言いますけれども、こういうことを提供するということは日本ではほとんどありません。で、なぜそういうふうになっちゃったのかという話をちょっとしたいんですけれども、14年前、神戸の地震までです。もし皆さんのご自宅に、タウンのページ、まあ、昔でいう職業別の電話帳がありましたら、心療内科っていうページをちょっと見ていただきたいんですね。果たしてあなたの町に心療内科があるかどうか。その頃、たった14年前まで今でいう心療内科やカウンセリングオフィス、ほとんど日本にはありませんでした。あったのは精神科のみ。そしてお願いだからそんなところには行かないでください。そして日本では誰も行きませんでした。これが悲しいかな、日本の現実でした。私が子供時代、もう35年ほど前までは、風邪をひくっていうのは気合が足らないからだとか言われた時代もありました。でも今は誰もそんなこと言いませんね。どれだけ気合を入れていてもウイルス感染はしますし、気合と関係なく病気になるってみんな知ってるからです。そして昔の時代っていうのは、正しい情報、正しい知識以外のものがとってもたくさんありました。そういうふうに考える、落ち込むのは君が弱いからだとか、考え方がなってないからだとか、そういうふうなことです。でもこのカウンセリング的なものの見方、もしくは考え方で、これをですね、もっともっと皆さんに知っていただきたい。で、私どもは指示型のカウンセリングっていうのを皆さんにお教えしています。この指示型のカウンセリングを提供するためには、まず原因、これは心理分析と言いますけれども、これを学んでいただきたいし、どうしたらいいのか、どうしたら楽になるのかということに関しては心理療法、この2つをですね、皆さんには学んでいただきたいと思います。例えば子供を虐待しているお母さんがいるとします。そうすると一般的に見ると、あんたが産んだ子供だろうって、もっと愛してあげなさいよ。子供をぶん殴ってるお母さんを一般的に言うと攻撃したくなるわけです。ところがですね、我々カウンセラーの目から見たら、なぜこの人は自分の子供をぶん殴ってしまうんだろう。例えば、今日は天気もいいし、気分もいいし、絶好の虐待日和とは思いませんから。多分、多くの子供虐待してるお母さんっていうのは、 ものすごい何らかのストレスがあり、イライラしてるきっと状態なんでしょうね。それはご夫婦の仲がいまいちうまくいかないとか、経済的な問題があるとか、夫婦がラブラブで経済的に何の問題もない状況で子供を虐待するというケースはあまりありません。お前なんか産まなきゃよかったって親は子供に言いません。ということは、子供を虐待してるっていうその行動だけでほとんどそのお母さんが高ストレス状態、高いストレス状態にあるんだろうなと推測される。で、子供を助けてやろうと思って、あんた母親として失格だな、なんてひどい親なんだって誰かが言えば言うほどです。お母さんのストレスっていうのはさらに高くなりますから、あんたがギャーギャービービー泣くからお母さんこんなに怒られたんじゃないのって子供はもう一発殴られるかもしれないわけです。だったらこのやり方は役には立たないわけです。お母さんに何があったの、どうしたの、何か原因がない限り子供を虐待したいと思う人はいないはずなんです。でも誰もこのお母さんを救ってあげない。そうするとこの子供も自動的に救われなくなってしまうわけで。で、カウンセリング的なものの見方っていうのはこういうふうに、全てのことに関して何らかの原因がある。で、これを理解して、そしてこれを変えてあげたいと思います。例えば、もっと一般的なお話をすると、皆さんはです、喧嘩をしたり、感情を人にぶつけたりすることは、生きてる限り、どの人間でもあるはずなんです。じゃあそもそも、人間っていうのはなぜ、喧嘩するんでしょう。感情を人にぶつけるんでしょう。コミュニケーションのレベルで言うと、感情を人にぶつける、喧嘩をするっていうのは、助けてほしい、愛してほしい、分かってほしい、この3つのことを言えないときに我々は感情を人にぶつけてしまうと言われています。ちょっと想像していただきたいんですが、最近誰かと喧嘩した、お父さんとお母さんと喧嘩した、旦那様奥さんに感情をぶつけた、なかなか注文を聞いてくれない、取りに来てくれないウェーターにいつまで待たせるんだよって感情をぶつけた、いろんなことをちょっと思い出していただきたいんですが、多分あなたはその時に喧嘩をしたかったわけでも感情をぶつけたかったわけでもなかったと思います。多分分かってもらいたいことがあった、愛してもらいたいこと、助けてもらいたいことがあった、でもそれを素直に言えなかった、その結果喧嘩になった。でも逆は常に真なりですから、今日の朝お母さんにあなたは怒られた、でも皆さんは怒られたと思いましたから、お母さんに言い訳するのに必死、お母さんの攻撃からなんとか身をかわさなきゃって思ったはずです。でもお母さんは実はですね、あなたに怒りをぶつけたり攻撃をしたかったりしたわけではなく、お母さんっていうのはあなたに助けてもらいたい何かがあった、あなたに愛してもらいたかった、あなたに分かってもらいたい何かがどうもあったようです。でも我々はそうとは知りませんから、お母さんを言い負かしたのかもしれないし、お母さんをサポートしきれなかったのかもしれませんし、本当に何が必要かっていうことを我々は分かりませんでした。私どもがですね、皆さんにまず一番初めに提供していきたいものの一つ、それはですね、正しい情報、正しい知識っていうのを皆さんに提供していきたいと思います。私どもがですね、このスクールを立ち上げた、まあ一番大きな理由は、私が昔個人のカウンセラーをしていた時に、 一番忙しい時に待ち時間が3ヶ月半になってしまいました。この待ち時間が3ヶ月半というのはどういうことかというと、まあ病院で仮に例えますとね、皆さんが40度近い熱が出て、ものすごく下痢がひどく、もうご飯も食べれずフラフラになって病院に行った。そうすると病院の受付で、当院はただいま大変混み合っておりまして、整理券をお渡ししますから3ヶ月半後にまた来てね。こんな病院。多分3ヶ月半後に皆さんはです。治ってるか、亡くなっていらっしゃるか、どちらにしても病院に行く必要がなくなります。そこでですね、こういうことをやりました。当時のハローワーク、今のハローワークかな、当時は職安さんって言われた職業安定所にカウンセラーの求人を出したんです。でその時に34、5名の方が来られまして、今でいう臨床心理士の方がですね25、6名来られたと思いますが、誰一人採用ができなかったんですね。で理由は何かっていうと、実際のカウンセリングを100件以上経験されている方が誰一人いらっしゃらなかったんです。これはですね、今日前半戦で今ですら100人に1人も利用しませんという話をしましたけれども、昔はもっとひどかったんです。ですから、大学の例えばお医者さんっていうのはペケペケ大学附属病院というものがありまして、そこで臨床の現場っていう実際の大学で勉強したことを実践に置き換えて経験をします。昔はインターン、今でいうと研修医と言われる制度ですね。ところがですね、こういう心理学的なものっていうのは昔は今以上に誰も利用しませんでしたから、カウンセリングの現場っていうものが当時はなかったんです。でも野党側の我々からするとですね、怖くて、まあ外科医がですね、盲腸の手術2件しかしたことがありませんっていう人を外科医として雇えませんので、誰一人、まあ我々は求人に答えてもらえない、要は誰一人採用できなかったわけですね。でそこでですね、まあ今度は逆説的に我々のカウンセリング現場で使えるものをというふうに考えて、今のスクールを作りました。で当時はですね、まあカウンセラーが5、6名ほどいればいいかなという形で、作り始めたんですね。ところがですね、需要と供給のバランスっていうのがもう全然合わないぐらい、カウンセリングを時代が求め始め、今はもう作っても作っても作っても作ってもカウンセラーが足らないというような、時代になっています。で我々の基本方針っていうのは、まず日本でではですね、先進国で日本だけなんですけれども、カウンセラーというものが国家資格にはなっておりません。で国家資格になっていないということは、弁護士や税理士と違いましてですね、仕事というものをどのような勉強をしてもですね、資格があるから仕事がついてくるというふうにはならないんです。例えば臨床心理士さんを皆さんが取ってもすぐに仕事があるかというと、弁護士さんとか税理士さんに比べて全くありません。例えばですね、これは逆説的なんですけれども、まあ、この会場の周りにもいっぱい多くの会社があると思うんですけれども、どの会社も必ず顧問税理士、顧問会計士、顧問弁護士ほとんど持っているでしょうね。ところがこれだけある会社の中でですね、顧問カウンセラーを置いているところっていうのはほとんどないと思います。で多く今メンタルヘルスの時代というふうなことも言われておりますけれども、私どものところにいろんなご依頼っていうのはいただいております。ところが いろいろご依頼をいただいている中で一番、大事なことっていうのは、いまだにこのカウンセリングに関しての偏見とかカウンセリングに関しての抵抗が大きいということになります。先日もですね、ある大阪の本社サイドから、カウンセリングに来ていただけないかというようなお話をいただきましたけれども、ちょっと想像を皆さんしていただきたいんですけれども、皆さんの会社の横に、保健室があり、そこにカウンセラーが常駐している。で、会社からカウンセラーを置きましたんで、悩みがある人は相談してくださいねというふうに言われて、で、皆さんはそこに相談に行くでしょうかというお話ですよね。多分それだけではほとんど誰も利用されません。今日もまたカウンセラーの先生、朝から来て夕方までいらっしゃり、本2冊読んで帰られましたっていうのが常なんですよ。で、私どもではですね、まあ、カウンセリングを利用していただく際に、匿名性、偽名で OK ですよ、暗証番号だけ作っていただいたらそれでカウンセリングできますよというふうな、いろいろ利用しやすいようなスタイルを考えたりしておりますけれども、今後ですね、カウンセリングを利用をしていただくということに関して、日本的な今の現状に合ったものをどんどん提供していく必要があると思います。で、私どもは多分業界では一番、古い業界に、古い会社になると思いますけれども、大体私どもの今のすべてのカウンセリング案件っていうのがですね、30万件を超えます。で、これはですね、本当に十数年にわたって、まあ、ボランティアのカウンセリング、そして皆さんの有料カウンセリングを全部合わせた数字なんですけれども、その中でですね、いろんな臨床案件を持っておりまして、で、それを今度は皆さんに逆に提供していきたいなというふうに考えております。で、私どもの特徴というのは、一番のこの臨床案件の多さで、これをですね、皆さんにこの私どものスクールでは提供していきたいと考えるんですね。ホームランが打てるっていう本100冊読んでもホームランは打てません。どっかで皆さんがですね、グラウンドでバットを持っていって、そして140キロの剛速球っていうのはどういうものなのか、バットを振って当たるものなのか当たらないものかっていうのを皆さんが経験し、かつ体験していただかない限りですね、どういうふうにして、やったらいいのかっていうのがわからなくなってしまいます。同じようにですね、心理学という学問と臨床の現場っていうのは違います。心理学という学問、そしてその学問っていうのを利用し応用し、本当に悩んでる人を元気にしてあげることができるのか、それが皆さんにとってとっても大事な、一番大事なポイントだと思います。例えば多くの人っていうのは難しいことよりもですね、実際本当にもう一度働くことができるのかとか、もう一度離婚しそうなこの夫婦関係を元通りにしてあげれるのかとか、そういうことを求められます。で、そのためには本当に心理学を学びたいというよりも、どうしていったらいいのかを教えてほしいという依頼、このニーズがあるわけですね。ところが日本である心理学の本っていうのは、このハウツーっていうのがすごく載っていない。で、多くの皆さんの意見っていうのは、具体的な指示が欲しいというふうに言われます。で、私どもは、まあ、カウンセラー非常にたくさんおります。多くのカウンセラーがおりますが、例えばボランティアのカウンセラー というものがとってもたくさんおりますけれども、だいたい毎日5時になりますと、その日のボランティアのカウンセラーの枠は全部埋まります。特に週末の土曜日日曜日になりますとですね、土曜日の午後5時6時になると日曜日の分までもう埋まってしまいます。で、誠に申し訳ありませんが月曜日以降で、でほとんど悩みを持ってらっしゃる人っていうのは今聞きたい、すぐ皆さんと話したい、カウンセラーの指示を仰ぎたいと思いますけれども、作っても作ってもなかなかうまくはいかないんですね。で、本当にですね、多くの方がですね、カウンセリングっていうのを求めていらっしゃいます。先ほどこのビルの周りのとっても多くのたくさんの会社がカウンセラーを置いていないっていう話をしましたけれども、逆説的に考えると、皆さんが今ニューヨークにいらっしゃってカウンセラーになりたいっておっしゃられるとすれば非常に難しいでしょうね。カウンセラーはとてもたくさんおりますから。ところが日本ではマーケットが今ガラガラなんです。そして先ほども言いましたように、どんどん多くの方がカウンセリングを求めているような状況ですから、本当に皆さんがもしこういうお勉強をなさりたいのであれば、ある意味まだ日本ではチャンスかなと思いますね。じゃあちょっと休憩を入れさせていただいて後半に続けましょう。